愛する天皇様、ありがとうございます。この週の半ばに、また私たちをズーム上ですけれども集めさせてくださり感謝します。これから主よ、あなたの言葉をじっくりと見させていただきますけれども、主どうぞ本当に、聖霊によって、私たちに、何が必要なのかを教えてくださって、で、本当に、信仰が、御言葉によってさらに立て上げられていきますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。はい、ではですね、はい、ヨハネの手紙の第1ですね。ヨハネの手紙の第1の11節と12節を今晩は学びたいと思います。前回ですね、前回は7節から10節まで見ていきましたけれども、今晩は11節と12節です。でお読みしますね。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちに全うされるのです。ということで、互いに愛し合うことについて、この見てい、くわけですけれどもね、もうすでに3章の23節からね、この流れでこう書かれていました。で、4章の1節から6節までが、この御子イエス・キリストの名を信じるということが神の命令だということに応答して、この23節に書いてあるんですけども、この私たちが御子イエス・キリストの名を信じることが神の命令だと、1節から6節まで書いてあって、そしてキリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、これも神の命令だということで、7節からそのことが書いてあって、そして10節までこの前学んで、そして11節に入るわけなんですね。再びね、愛する者たちとここで言ってるんですね。思い出してください。7節でもね、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょうと言って、またヨハネが愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったなら、私たちも互いに愛し合いましょうと、このように彼が、このヨハネが、長老としてね、また同じ兄弟として、この兄弟たちを愛しているよとこう言ってるんですけれども、これは神から来ていて、またキリストの命令だからっていうことなんですよね。互いに愛し合いなさいと。で、理由がね、今日はこの いくつかこう書かれてるんですよ。で、その初めが、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのならということですね。このこれほどまでに愛してくださった、どれほどまでなのかって言いますと、9節と10節で、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。で、さらに10節で、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのですということで、神が御子にあって私たちに示されたこの愛をですね、何度となく私たちは思い起こす必要があり、そしてイエス様を思い起こさせるために命令されたのは、このパンを食べ、杯を飲む、このブドウ酒を飲むという、このことをですね、イエス様が命じられて、そしてその度にですね、私たちはイエス様がご自身、私たちのためにね、ご自身の肉を裂かれて、また、この血を流されたんだということをですね、私たちは思い起こし、そこに神の愛がある。これほどまでに愛してくださったから、互いに愛し合いなさいという命令になっていくわけなんですね。なので、愛し合う、私たちが愛するということが、キリストの命令を守るんですけれども、その、これが命令だからって守るわけですけれども、それに基づいているのが、これほどまでに愛していかれたからなんだということで、 私たちの努力とか私たちの考えることで守れる類のものではないことが明らかですね。このまず愛してくださった私たちへの神の愛がを持ってですね、それで互いに愛し合うことができるわけなんです。まあ、ここで思い出すことが、イエス様が弟子たちとお話になっていた時の話なんですけれどもね、行って二人だけのところで指摘しなさいという言葉を言われましたね。この兄弟が罪を犯した時に、二人だけのところに行って、この指摘しなさいってこう罪を犯されたっていうか、この兄弟が罪を自分に犯した場合に許すということについてですね、イエス様をお語りになって、それを聞いていたペテロが、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきですか、7回まででしょうかと尋ねたわけなんです。人がイエス様の命令を守ると言ってもですね、まあここでペテロが最善を尽くして出した回数が7回だったわけなんです。7回も許せたらすごいですよね。で、私もよく考えたらですね、3回目の正直ではないですけど、3度目の正直ではないですけれども、3回同じことで罪を犯してきたら、もうこの人は救いようがないっていうか、もう許すことはやめようと思ってしまうと思うんですけれども、イエス様はそのような最善の努力をですね、完膚なきまでに粉砕されます。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでですと。ここまで許しなさいと言われている、もう人知を超える、人の能力を超える、もう無理というようなことをイエス様は言われたわけなんです。で、その根拠がですね、イエス様あるんですよ。それがその後に出てくる天の御国の例えで、家来が王に対して1万タラントの負債があるという話をイエス様がなされるんですが、そこで驚くことは、彼のことをかわいそうに思って全て帳消し、免除にしたんです。この免除という言葉、英語で見ると forgive って書いてあって、まあ、許したっていうふうに訳すことさえできる言葉なんですけれども、どれほどの負債かって言いますと、その1万タラントというのはどれくらいかって言いますと、結果だけ言ってみるとですね、16万4千万年かかる労賃、計算したらそうなりました。1タラントというのは7千デナリなんです。通貨単位ですね。で、1デナリというのが1日分の労賃です。ですから、1タラントで6000日分の労賃に相当するわけですね。なので1万タラントがその6000日分の、労賃、6000万日ですね。で、それを年単位でさっき直したんですね。だいたい16万4000万年ということで、天文学的な負債なんですよ。その一生かかっても払いきれないとかっていうよりも、もうなんか宇宙飛行してですね、まあ、相対性理論で帰ってきたら浦島太郎になってましたみたいな、そういうもうほとんど無限に私たちは感じてしまうような、そのくらいの負債を負っているわけなんです。で、これが神が人をお許しになったその愛なんですね。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのならということで、神がこれほどまでにですね、数えきれないほどの罪を私たちが犯しているのをすべて帳消しにしてくださったと。そこで 話は続いて、家来が仲間の家来に100デナリ貸していたんです。つまり100日分の労賃です。で、これを許さなかった。そして、負債を返すまで、牢屋に入れてしまったんですね、彼はね。で、それを、それは、私たちが兄弟を許さない姿になるわけですね。1回2回の罪で許さないということは、無数の罪を神から帳消しにしていただいたという愛をないがしろにしているわけです。それでその話を聞いた王が、家来が負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡したということで、もはやもう返すことはできない、返済できないわけですから、結論としてイエス様は18章の35節マタイに、あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのですと、こう言われたんですよね。何回許したら、それ以上許さなくてもいいんですかというところに、もうすでに心から許さない、許しているわけではないということが見え隠れしているわけなんですね。同時にこれは人間の限界でもあるわけです。ということで、私たちがキリストの愛を兄弟との交わりの中で持つときに、イエス様がであればどうされたのか、私に対して神がどうされたのかということを考えれば、その恐れからですね、恐れ敬いから、この方の命令を守るはずなんですね。そして続けてですね、互いに愛し合う理由について話していきます。12節。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。この目に見えない神がおられて、で、私たちが愛し合う中で御臨在されると、とどまってくださるとですね。そうやってこの方が、私たちの互いの愛の中で目に見える形でその愛が現れるわけです。御子によって神の愛が示されたのみならず、最後にね、ここに全うされると書いてますけれども、私たちの互いが、私たちの互いの愛にあって初めて、その神の愛が完成するっていうのかな、全うされるわけなんですよ。で、この2つのことを書いてるんですね。1つが、神がとどまるっていうことですね。目に見えない方がとどまってくださる。そしてもう1つが、神の愛が、全うされると。で、この2つの目的というか、理由があって、互いに愛し合う必要があることをヨハネは話しています。神は見えに見えない方ですね。神は霊であって目に見えない。だから、まだかつて神を見た者はいませんとありますが、この神は目で見える形、見える形では現れないことを何度となく私は聖書の中で教えられています。もし見える形があるならば、偶像です。けれども、同時にですね、神はご自分を目に見えずとも表したいと願っておられるんですね。これが目に見えるものによって通して、ご自身がの目に見えない、そのご栄光をですね、表したいと願っておられるんですね。まあ、被造物がその一つで、この前の学び、ローマ人への手紙の1章、20節にこうありましたね。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から、被造物を通して知られ、はっきりと認められるということで、被造物を通して神がおられることが、このはっきりと分かるわけで、神はご自分を、目に見えるものを通してお示しになりたいとこう言われているわけなんです。でですね、この見た者はいないと、神を見た者はいないという言葉なんですが、まあ、ちょっとここをですね、 このもうちょっと掘り下げてみたいと思います。ヨハネが福音書の方でね、一種の18節で、こう言ってます。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのであると。一人子である神のみが、父なる神の懐にいてご覧になっておられたということで、御子こそがですね、その神を解き明かしてくださったと。肉体を取られてですね、この方、父を見せてくださったわけですよね。そしてパウロはテモテへの手紙の第1で、こう言ってますね。6章の16節。死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たこともがなく、見ることもできない方と、こうあります。ですね、だけれども、旧約聖書の中にですね、神を見たっていうこの発言が書かれてるんですよね。旧約聖書の中に、ヤコブが主の使いと格闘した後で、32章の30節、創世記の、私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたってこう言ってるんですね。で、あと、獅子のギデオンも、主の使いと会った後に、獅子記の6章の22節、ああ、神主よ、私は顔と顔を合わせて、主の使いを見てしまいましたと。ということで、主を見てしまったと、こう言っているんですが、でも、あくまでも主の使い、主の使いで主から使わされた方である。で、かつ主であられるということなので、まあ、多くの聖書学者が、肉体を取られる前のキリストがこのように現れてくださったとあるわけなんです。なので、実際に神を見たということとはちょっと違うんですよね。で、モーセもですね、実は顔と顔を合わせて語ったっていうことがね、こう言われてるんですね。出エジプト記の33章の11節に、主は、人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られたということなんです。これはね、友と語るようにって言ってますから、このように、もう通過で語ったと。この、そういう意味合いで顔と顔を合わせてと、ある意味で比喩的に言ってるんですね。で、なんでかっていうとですね、実際にですね、神は、このご自分がの顔を見せることを拒んでらっしゃる場面が出てくるんですよ。モーセが主と語ってる時に、どうかあなたの栄光を私に見せてくださいと神様に言ったら、神がですね、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きることはできないからであると答えてるんですね。それで後ろ姿を見せると、まずこの岩のくぼみっていうか裂け目っていうか、そこにモーセを入れてですね、通り過ぎた後で、私が手をのけるとあなたは私の後ろを見るが、私の顔は決して見られないと、こう言ってる。これ、出エジプト記の33章にね、言っています。なので、やはりモーセをしてもですね、神を見たのではないわけですね。一人子である、イエス様のみがですね、神の懐におられて神を見たことがあると。では、このように見ることのできない神なんですが、ご自分がおられることを示したいわけなんですよね。どうやって目で見る形で分かるのかと言ったら、互いに私たちが愛し合うということによって、目に見えない方が目に見えるようになるということなんですね。まあ、イエス様は他の箇所で2人3人が祈るところで、ご自分の何をって祈ることところで、私はそこにいると、まあ、こう言われたわけですね。互いに祈り合っていく、イエス様の名前によって何人かで祈っていくっていうところにも現れるけれども、互いに愛し合うというところにとどまってくださるわけなんです。どれほど私たちが証を立てるときに互いに愛し合うということが大事かということが分かります。東日本大震災ですね、10年前に起こりましたが、起こった後に、私は準備をしていました。この救援の、旅行に行くという行く準備をしたんですね。けれども、メールがすごいたくさんいろんなところから入ってきている中で、この一つですね、こういう質問を受けたんですね。どうして神はこんな悲惨なことをお許しになられたのかと。で、神は被災地の方々にとってどこにおられるのかっていうような 質問だったんですね。けれども私はまともに答えることができなかった。まあ、かなり迫って私に聞いてきたんですけども、私は、まあ、申し訳ないけれども、まあ、あしらったってわけではないんですけれども、ちゃんと答えませんでした。なぜかというと、こういう確信があったからです。神はそこにキリスト者を使わして、それでご自分がそこにおられることを表そうとしておられるということをね、知ってたからです。だから、御心はどこにいるかって、どこにあるのかって、それはキリスト者がそこに行って苦しんでいる人たちと共にいるということが御心であり、それを通してその愛を行ってってですね、実践してって、それを通してそこにいる方々が神がおられるということを知ることができるわけなんですよね。なので、まあ、聖書の学びをするって非常に大切で、まあ、緻密な説明も必要になってくるんですが、それによって神が、を知ったと自動的になるわけではないことがよくわかります。ここで互いに愛するところに神がとどまるわけなんですから、どれほどですね、互いに愛するっていうことによって神を知れるかっていうことがわかるわけなんですね。なのでイエス様がエペソにある教会に対して黙示録の、ところで、初めの愛から離れてしまったって言われた後で、悔い改めないならあなたの食材をその場所から取り除くと、こういったわけですね。だからイエス様がおられない教会になってしまうということなんですよ。これ恐ろしいことですね。でもこれは厳粛に受け止めなければならない。互いへの愛の命令を守っていなかったら、イエス様はそこにおられないっていうことです。で、この恐ろしいことが、兄弟を憎む、悪口を言う、愛を示さないとか、いつまでも許さないとか、そういうことをやっているときに、まあ、自分たちはそれで一生懸命になっているかもしれませんが、イエス様は現実にそこにおられないっていうことが起こるわけなんです。そして最後にね、この神の愛が私たちのうちに全うされるとありますね。はい、ここでね、神様の愛の目的が御子だけにとどまるのではないということがわかります。イエス様が捕らえられる直前に祈られた祈りの中に、彼らっていうのはイエス様を信じる人たちですね、こう言われたんですね。ヨハネの17章の23節で、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つとなるためです。また、あなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためですと。で、ここで、その父と子が、この一つになっているということが、私たちにあって、この父と御子に、父と御子にあって、私たちも一つとなるためなっていうのを書いてあるわけですね。一つとなる。まあ、これ互いに愛し合うということに、これをこの当てはめていきますとですね、神様はご自身の愛が完成させるためには、実際に私たちのこの何ですかね、エンドユーザーって言ったらいいかな、このある製品を作ったらですね、次に誰かのところに行って、こう作って完成されて、それをパッケージする人がいて、それを販売する人がいて、最終的に使う、実際に使うのがエンドユーザーじゃないですか。それが叶えられなかったら、その作ってる製品の意味がないですよね。それと同じように、父が、神が愛であられるということが、子によって示され、そしてその父と子の中にある愛が、私たちが信仰を持つことによって共有されて、そして自分の中に神様の愛が分かるだけではなくて、その愛を持って、互いに付き合って、行くところで初めてそのエンドユーザーというか、初めて全うされるわけですよね。まあ、この12節の話というのは、おそらくはグノーシス主義的なこの偽教師がですね、私たちは神を見たというような特別な知識を吹聴していたんだと思うんですよね。で、そこには愛がなかったんですよね。で、他の宗教でも私は神を見たと似たようなことが言われるかもしれませんが、神を見るというのはですね、 一体どういうことかというと、キリストが自分の罪のために死んでくださったその愛が心に注がれて、それで互いに愛し合うというところで見ることができるんだということなんです。ですから、いかにね、私たちが愛し合うということが第一か、だから具体的に教会の中において愛し合う、じゃどうすればいいのか、まあ、使い合うというところから始まるでしょうね。そして祈り合うとか、この知り合いになっていくとかですね、そういうふうなことをやって初めてね、そこで分かってくるものがあると思います。でこれが私たちの力や私たちの作為的なものではなくてですね、先ほどあったように圧倒的な神様が私たちを愛してくださった愛ですね、でこれに基づいて、いるんだよということですね、たかが愛されど愛って言ったらいいでしょうかね。私たちはね、もういつもいつも互いに愛し合いなさいとか愛について聞きますけれども、神がとどまっておられる、神の愛が全うされる、ということ、というすごいことがですね、この命令のを守る中で起こっていくようになって、それによって世が、知るようになるですね、世が、イエス様を、まあ、認めるきっかけがね、与えられるんだということであります。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にとても単純ですが、あなたが、このシンプルに私たちに教えてくださったことをありがとうございます。主よ、どうぞ、私たちがどのように、互いに愛し合っていくのかということを、この続けて教えてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。